FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、いつもとちょっと雰囲気が違うなと思われた方、そうなんです、今日はいつものスタジオを飛び出しまして取材に来ています。実は私なんですが、キャンピングカーの製造販売を手掛けるミスティックの本社に今人気があります軽自動車ベースのキャンピングカーレジストロの試乗に来ちゃいました。というわけでございまして、お相手は、レジストロを作っていただいておりますミスティックの代表取締役佐藤社長にお話をお伺いしたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
佐藤です、お願いします。
さて、目の前の方にはレジストロ、先日行われましたキャンピングカーショーの方でもこれ展示されたそうなんですけども、人気ありましたか？
そうですね、まあこの車の周りですね、いつもあの人だかりで、ちょっと応対するのも一人でやってますと、とても疲れちゃいましてですね、はい、順番でローテーションでご説明をしたくらいでしたね。
なるほど、はい、となりますと、まずやはりこの外観からなんですけども、本当にこれ軽自動車ベースとは思えないぐらいのゆったり感がありますよね。
そうですね、皆さんこうナンバーを見て中を見てあれって必ずおっしゃるのが、これですね、
はいはい、でも純粋にこれはベースは軽自動車、
ね、ベースはそうです、軽自動車 のトヨタのピクシスですね、はい、まあ、ハイブリッドですね。
さあ、そして今まさに中の方に少し入って顔をずっと中に入れてみると、この居住空間やっぱ広いですよね。
これもう十分お二人でのはもう本当に楽々ですね。一応乗車定員は5名ですね、
はい、
取れてますから5人で行けると。
そしてこのやはり内装なんですが、はい、この落ち着いたシックな木目といいますか、はい、これは本当に評判良かったんじゃないですか。
これそうですね、ウッド調の、はい、まあ、ログハウスみたいな感じにこう見えますんでね、うん、ただ、まあ本当の木を使っちゃいますとね、とても重量増しちゃいますので、うん、
はい、
まあ、ここはちょっと張ってはいるんですけど、雰囲気的には、ウッド調のいい感じだったと思います。
なんか山小屋に一つちょっと本当にそれもしかも、少し年代をこういい意味で過ごしている山小屋に来た雰囲気っていうのがありますよね。
そうなんですね、こう、年数が経って、いい感じが出たのをちょっと表現しております。
さあ、はい、そうなりますと我々はここからこの車両に乗ってとある場所に向かいたいと思いますが、はい、佐藤社長とはこれでお別れになるということ
で、これからちょっと所用がございまして、
はい、
うち の営業部長 の、はい、伊藤に変わります。
さあ、それではここからはご対応していただく方が変わります。お名前をお願いいたします。
はい、ミスティックプランニング営業部の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。
さあ、伊藤さんには今日はですねレジストロと一緒にですね我々を、案内していただくといいますか、
はい、
旅をちょっと一緒にしていただきますので、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
先ほど佐藤社長にもお伺いしたんですけれども、このレジストロ軽自動車ベースということなんですけれども、ちょっとねやはりこれを見に来られた方、それから乗られる方が気になると思うんですが、
はい、
すいません、下世話の話で、
はい、どうぞ。
経費的なところ、ランニングコスト年間の、ね、はい、税金とかそういうのもどうなってるのかななんていう方がいらっしゃると思うんですが、
そうですね、質問がやはりですねこの大きさだ、白いナンバーなんだっていうのがまずお客さんが驚かれるところなんですね、
はい、
で税金いくらってもう 100% のお客さんが近いぐらい、うん、お尋ねいただくんですけども、基本的にはですね軽自動車ベースなんですけども、はい、この高さ2メートル以上を超えてしまうともう軽自動車登録ができないんですね、うん、でデザインとですねこの居住空間の広さを取るために、ミニバンクラス、だいたいセレナとか、はい、ノアボクシー横が1770ぐらいあるんですけど、うん、それと大体同じぐらいで、もともとがですねお母さんが乗っていただく女性の方が乗っても安心というところから作ったモデルになるんで、お客さんの声を反映して作ったモデルになるんですね。でその登録上も間違いなく軽自動車でもういけないことになっちゃったんで、
はい、
小型自動車登録 1000cc 以下の小型自動車登録という形になるんですよ、
うん、
で1年間のコストがですね、1年に1回来る税金の金額が23,600円ですね、はい、っていう形になるんですね。
でも決して高い金額ではないですよね。
そうですね、
皆さんが乗ってらっしゃるリッターカーと同じ金額だと、
ね、そうですね、はい、その通りですね。
それに
居住空間プラスアルファが手に入れることができるということ
なんですよ。でせっかく白いナンバーで登録してるんで小型自動車なんで税金もちょっと高く払っていただく分もあるんで軽は絶対何しても4人乗車なんですね、
はい、
ですけどもこれ横乗り後ろ3人ですけども5人乗れる5人移動できるというところも大きなポイントになります、ね、
なるほど税金が高くなるだけじゃないんだよ、はい、それプラス居住空間が広くなっているしかも乗車定員が1人増えてますよ、
はい、そうですね
分かりました、
はい、
じゃあ我々もみんなで乗っていきましょうおーでも僕だけですかさあそれでは今から向かいたいと思います。まず一般道を走っているんですが後ろに乗っていても結構ゆったりとしてますよね。これお子さんたちなんかいいかもしれません。ゆっくりと広い空間の中で足を伸ばして楽々と過ごすことができるんじゃないでしょうか。さあそれではここで伊藤さんの方にもお話をお伺いしたいと思います。伊藤さんすいません、はい、運転していただいてますが、
はい、
やはり後ろに乗っていても、非常にこうこの居住空間というかゆったり感というのはありますよね。
そうですね、もともと軽トラックベースなんですけども、後ろに行けばキャビンが乗ってますんである程度 その重みっていうんでしょうかねがあるんで逆にこう跳ねる感じがないとは思うんですね、うん、あとお尻に引いてあるクッションもそうなんですけどウレタンのですねパッドを入れてですね作ってる比較的こう厚めのですね、クッション生地を使ってますんでそのあたりも多分影響してるとは思うんですけどね。
実際にこの本当にこのクッション性っていうのは非常にいいですよね。
そうですね、これはもう足回りにはうちの佐藤もかなりこだわっていてですね何度も何度も試乗を重ねてですねあれじゃダメこれじゃダメということ で今これ乗っていただいている車体はですねオプションの足回り安心パックっていう、一通りのですね足回りを提案させてもらったパックを、装着してるんですけども、うん、その影響もかなりだいぶあると思うんですね。
さてこのしびれ湖の旅の模様まだまだ来週も続きたいと思います。キャンピングカーライフ来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J二郎でした。